バンダイではなくてごめんなさい、日の絵股に、
はい、はいはい、
びっくりした日の絵股、
つい普天間さんの顔見るとね、やっぱり裏磐梯観光大使ですから、裏磐梯思い出して
る。私、日の絵又も行ったことありますよ。
あ、行きましたね。
はい、夏祭りにね、夏の雪、
いい思い出が、
え、真夏の雪祭り、
雪があったわけですよね、夏祭りね。
遠かった、
そこにキャラバン隊が出かけておりますので、はいはい、呼びますけれども、まず、こちらをご紹介しましょう。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。今日はですね、
はい、
なんと2箇所つないでという画期的な状況でございまして、まずはハンマー小林こと小林俊正さんを呼んでみましょう。
小林さん。
はい、塚野さん、福山さん、こんにちは。
こんにちは、
ハンマー小林です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日は福島県の南西に位置します南会津郡日の絵又村の村役場に来ています。ここ、日の絵又村はですね、標高2356メートル、東北以北一と言われてます。高さを誇る日内ヶ岳をはじめ、多くの爽快かつ雄大な自然に囲まれていますが、有名なのは自然だけではありません。そうです、伝統芸能日の絵又歌舞伎が行われる地でもあるんですね。今日は日の絵又歌舞伎について企画観光課の星智代さん、そして、同じく企画観光課課長であり日の絵又歌舞伎の演者でもある、星翔士さんにお話を伺いたいと思います。まずハンマー小林が星智代さんにお話を伺います。星さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この、国の重要無形民族文化財に指定されている日の絵又歌舞伎なんですけども、始まったのはいつ頃、どのようなきっかけなんでしょうか。
はい、日の絵又歌舞伎は古典芸能として今もなお貴重な存在なんですが、始めたきっかけは当時壁縁の地で他に娯楽もなく鎮守神祭礼の奉納芝居として始まったのがきっかけです。
その日の絵又歌舞伎といいますと、歌舞伎といえば全国いろいろなものがあるんですけども、特徴はどのようなことでしょうか。
はい、日の絵又歌舞伎は親から子へ、子から孫へということで、アレンジを加えないで古典そのまましっかりと型や振りを伝えられているということと、日の絵又歌舞伎座では男性のみ演じていますが、日の絵又歌舞伎は男性だけではなく女性も演じているということです。
男性や女性が演じているということなんですけども、実際はどのような方々が演じているんでしょうか。
はい、演じている一座は千葉野や花駒座といいまして、役者はすべて日の絵又村の人たちです。現在座長は10代目になりまして、座員は30名程度です。中には5歳から演じている子どももいます。
5歳からですか。親から子へ、子から、さらにその子へ継がれていく、歌舞伎なんですけども、存続への取り組みはいかがでしょうか。
はい、現在では小学生は歌舞伎の化粧体験があります。そして中学生になりますと文化祭に向けて千葉野や花駒座さんの指導を受けて、中学生だけの日の絵又歌舞伎が上演され、若い頃から日の絵又歌舞伎の魅力を感じられるような取り組みが行われています。
はい、さあ明日から始まる、日の絵又歌舞伎なんですけども、宿の状況気になりますが。
はい、現在旅館民宿は満室状態で、当日宿泊を考えている方は隣町の南会津町さんの方で、宿泊予約をされてからお越しいただきたいと思います。
はい、8月18日土曜日、明日日の絵又歌舞伎が行われます。明日は雨の予報がありますので、傘ではなく、カッパで、後ろの方が見えなくなってしまいますので、カッパで、そして、会場は石畳に座ることになりますので、ぜひ座布団、そして雨に濡れないように座布団を袋にかぶせるなど工夫をして、来ていただきたいと思います。さあ、キャラバン隊の馬場さんがですね、演者の方と今一緒にいるんですけども、今この場にいないんですね。どこにいるんでしょうか。馬場さん、今どちらにいますか。
はい、はい、私は日の絵又村役場から歩いて5分ほどの場所にあります、国指定重要有形民族文化財の日の絵又鎮守神境内にあります舞殿におります。かやぶきの屋根の下に12畳ほどの舞台があるんですが、こちらに日の絵又歌舞伎千葉野や花駒座の星翔士さんがいらっしゃいますので、お話を伺います。星さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この青々と茂らせた山桜を横に見た舞殿で、明日披露する演目何でしょう。
はい、演目は一の谷双葉軍記熊谷陣屋の段です。
そのあらすじ簡単に教えていただけますか。
はい、これは熊谷が、敵方の平の集まりの身代わりに我が子の小次郎を撃ち、その首を持って陣屋に帰ってきて、そこで、義経のに首実験をするという内容です。
星さんが演じる役は、
私はその中で弥陀六という役でございます。
全国で有名になりまして、演技は玄人はだしと言われていますが、その評価どう受け止めていらっしゃいますか？
はい、今はたくさんのお客様が見に来てくださるのですごく緊張しますが、そのために十分練習をして間違えないように皆様に楽しんでもらいたいように毎日練習に頑張っています。
この舞殿振り返りますと、本当にたくさんの石段があります。苔むした石段、そしてところどころに杉の大木が生えている大変自然な観客席になっていますけれども、こちらには1000人を超えるお客様が入ると予想されています。星さん、村民の方は650人余りということですので、もっとたくさんの方が集まるんですね。その方たちを前に明日はどのような思いで演じられますか？
そうですね、もうとにかく失敗しないようにと、皆さんが歌舞伎に、をずっと最後まで見てくださるように精一杯、役者のみんなで頑張りますから、ぜひ最後までご覧になってください。
リピーターの方も大変多いというふうにお聞きしています。今本格的に雨が降っているんですが、星さんの役の弥陀六のセリフ、ここで一節お願いできますか？
はい、でも恐ろしい眼力じゃよな、老子は我ながらに悟く宗師は密にして人相を知ると聞き知るは、かく野兵病家宗清と見表されし上からは、義経どんの。
素晴らしいですね、この声、迫力ある声。明日いらっしゃる方はどうぞお楽しみ。そして雨の音ももしかしたら効果音になったかもしれません。今日は日の江又村役場の星智代さん、明日午後7時から上演されます日の江又歌舞伎の舞殿から星昭二さんにお話を伺いました。こちらからは以上です。
ありがとうございました。皆さん、カッパを持ってお出かけくださいませ。さあ、10月27日土曜日と28日日曜日の2日間、全国の祭りが一堂に会する日本最大級の地域伝統芸能の祭典、ふるさとの祭り2012が開催されます。入場無料ですが、メイン会場の郡山市民文化センターの観覧には入場整理券が必要となりますので、観覧を希望する方は住所、氏名、電話番号などを記載の上、県庁文化振興課までお送りください。詳しくは県庁文化振興課024-521-7154、024-521-7154までお問い合わせをお願いいたします。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。